今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記22章1節から9節までです。第二サムエル記22章1節から9節、はじめに1節をお読みいたします。主がダビデのすべての敵の手、特にサウルの手から彼を救い出された日に、ダビデはこの歌の言葉を主に歌った。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、あなたはいつでも私たちの助け主でした。いつでも人生のあらゆる場面において助けてこられました。私たちの罪、汚れ、それらに心を止められることなく、ただあなたに叫び求め、あなたを頼りとするたびに、あなたは私たちを助けてくださいましたことを感謝します。今日も我らを助け、神と人との前で犯してきたあらゆる罪、汚れ、弱さ、至らなさ、それらすべてをあなたの血潮で覆い清め、今日も御前において命の言葉を命として私たちがいただき尽くすことができますように、主よ、今このしもべの唇を開き、これに預かる一人一人の耳を開き、そしてただ心をあなたに一心に向けて、ただあなたに集中することができますように、どうか助け導いてください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この第二サムエル記も終盤に差し掛かって、そして、このダビデの歴史ともいえる、この第二サムエル記のその終盤の方に、ダビデのその生涯のその、代表するような詩が、記されております。この詩編、第二サムエル記の22章、もう皆さんなんか読んだような記憶がある方もおられると思います。そうです。これ詩編の18編とほぼ一緒です。まあ部分部分の言葉は違うんですけども、詩編18編、これがダビデの人生の、ダビデの歴史の代表的な詩として、この第二サムエル記の、記者は、この、まあ、書の終わりの方に、ね、このダビデの死を記しました。まあ、前回のところでは、ね、ダビデがもう年を置いて、疲れて、ね、戦いにおいても本当に危ない目にあって部下たちに助けられた、まあ、その場面が出てきました。ですので、まあ、この一節を見ますと、ね、ダビデが特にサウルの手から彼を救い出された日に、この歌の言葉を主に歌った、まあ、ですから、まあ、ダビデの、まあ、若い時からですね、まだサウルに追い回されていた時から、この詩編を、口ずさんでいたようですね。まあ、何もサウルという一人の敵、その敵に相対する時だけでなかったようですね。主がダビデのすべての敵の手、まあ、特にサウルの手からと書いてありますね。ですから、サウルは、ね、ダビデの人生の敵のうちの一人。もっとダビデは他にも、ね、ペリシテ人や、また、昨日の箇所のような、ね、本当に危険な危ない目にあった時でも、ね、主に助けを求める。すると主は助けられた。ダビデの人生はずっとこのようなことの連続でした。皆さんの人生も、ね、それの連続じゃないでしょうか。危ないことがあったとき、ね、罪にまみれたとき、あるいは皆さんが罪を犯していなくても、それでも危険が差し迫ることがあります。ダビデが若いとき、サウルに追い回されていたとき、ダビデは特に悪いことはしていませんでした。にもかかわらず、ね、自分をの上司、ね、自分を守るべき王、サウルの手によって、ね、 家権力によって追いかけ回されていた。そのような時、ダビデはただ主を頼りとするしかありませんでした。そして主こそ誠に助けになる助け主でした。いつでもダビデの人生をこうして守っておられました。主は、ね、サウルという一敵以外にも、ね、ダビデに迫り来る敵、罪という敵、悪魔サタンという敵、ね、そうした敵に対した時でもダビデは主に助けを求めました。そしてその都度、ね、主は、ね、実体的な敵に対し、あるいは霊的な敵に対し、主はですね、助けとなってくださいました。それでダビデはもう主に対する、主はどういうお方か、ね、人から聞かれた時、主はどういうお方か、ね、皆さん答えられるでしょうか。ダビデはこのように答えました。2節、彼はこう歌った。主は我が岩を、我が砦、我が救い主、我が身を避ける我が岩なる神、我が盾、我が救いの角、我が矢倉、私を暴虐から救う私の救い主、私の逃げ場、褒めたたえられる方、この主を呼び求めると私は敵から救われる。アーメン。ダビデの人生を通して、ね、主はダビデに良くしてくださいました。どう良くしてくださったか、ね、ここに項目がいくつも出てきますね。そして主に対する呼び名を、ね、主は、あ、ダビデは必ず我が、ね、私のって何度も何度も言ってますね。我がという言葉をもう皆さん何度も聞きました。主は、ね、私の、我が岩を、岩を、これはもう盤石で巨大な岩です。岩をというのは決して揺るがされることはない、ね、この上に立っていれば決して、ね、揺り動かされることはないような、そういう盤石の頼りがいがもう絶大なほどにの、そういう頼りとなる源です。主は我が岩を、次に我が砦、敵に攻められた時、砦に逃げ込むならば、ね、そこで守られ、そして、ね、敵に攻撃しやすく、また敵の側は攻撃しにくい、そういう、ね、あの戦闘の場所ですね。それが砦。ダビデにとっては主は砦のようなお方です。次に我が救い主、救ってくださる主です。皆さんの救い主は誰でしょうか。イエス様です。アーメン。皆さんの救い主、ね、主、ね、主人という、ね、言葉が日本語にもありますけども、イエス様は私たちの、ね、救いの主人です。頼りがいがある夫、ね、そして頼りがいがあるマスター、ね、主、まあ、英語ではロードともマスターとも訳されておりますけれども、イエス様は私たちの、ね、主人、私たちの飼い主、私たちの夫、私たちの上司、私たちを支配される主です。我が救いの、ね、しかも救いの主です。また3節、我が身を避ける我が岩なる神、私の身を避ける、ね、この身、この心、この体、すべてをの避けどころとなられるお方です。私たちの体が危険な目に遭うこともあります、ね、敵によって攻められたり、あるいは、私たち自身の罪によってこの心が、この身が危険な目に遭うかもしれない。その時身を避けるそのお方です。我が岩なる神、我が盾、盾は防御の武具ですね。矢が飛んできた時にそれを盾をかざして跳ね返します。敵が剣を、ね、振りかざした時、その盾で防ぎます。 主は私たちにとって盾です。悪魔サタンという敵が、あるいは、ね、人間という敵が、あるいは自然界という敵が、皆さんに矢を、剣を振り下ろしてくるとき、私たちは主を盾としてそれを跳ね返すことができる。本当にダビデはいろいろな、ね、表現を通し、いろいろな、ね、また例えといいますか、それを通して主を表現しております。皆さんにとって主はどういうお方か、もう本当にこのダビデのように告白したですね。ダビデはその人生を通して戦いも経験しました。戦争も経験しました。だから盾とか矢倉とか、ね、そういう表現をしております。ね、我が救いの角、角、それは、自分自身の栄光を表すものです。ね、角は栄光の源ですから、主こそ私たちの栄光の源。私たちの栄光はどこにあるのか、ね、私の力とか、ね、私のお金持ち差加減とか、ね、私の車とか、ね、そういったものに栄光あるのではない。我が主に、それが私の栄光の源だ。ダビデは表現しております。ダビデは物持ちでした。お金持ちでした。王でした。ダビデにとっての栄光の源は、ね、王宮とか、あるいはその民の数の多さとか、兵力の多さとか、そういったものではない。主が栄光の源だ。ね、ダビデはそう告白します。ね、この第二サムエル記の最後で、まあ、ダビデが、ね、主ではなく、なんか自分の兵隊の数を栄光の源として数えようとして、それで、ね、また一つ災いが下る場面があるんですけども、栄光の源は我が主です。主こそ救いの角です。また、3節の後半、私を暴虐から救う、私の救い主。暴虐が人生の中で、ね、ダビデたびたび読みました。暴力沙汰、あるいは、ね、人間の唇による災い、人間の計り事による災い、ね、暴虐、他人から受けるものです。そこから、ね、救い出してくださる私の救い主。ダビデは告白しております。私たちの人生においても、いろいろな人から暴虐を受けることがあります。ね、あの人、この人、親しい人、敵対者、いろいろな人から暴虐を受けるんですけど、でもその都度、ダビデは主を私の救い主と、ね、自分自身のプライベートな救い主だと、ねね、プライベートセキュリティなんです。主は私の救い主、ダビデは告白しました。そして次に、私の逃げ場、ね、主こそ私の逃げ場です。本当に危険な時があった時、主のもとに駆け込んでいって、そこで囲まれる主です。そしてダビデは4節、褒めたたえられる方、ね、主はどういうお方か、褒めたたえられるべきお方だ。こんなにも素晴らしい主だ。こんなにもよくしてくださった。憐れみ深い、許しに富みたもう主、ね、忍耐強い主、褒めたたえられるべきお方。本当に賛美しても賛美しても賛美し尽くせないような、ダビデは非常に多くの賛美を作りました。賛美はメロディー付きの祈りです。褒めたたえられるべきお方は、ただ主しかおられない。ダビデは表現します。で、この主を呼び求めると、私は敵から救われる。もう革新的ですね。この主を呼び求めるなら、もう私は敵から救われる。目の前にはいろいろな危険が迫ってきてる。敵がいろいろな攻撃を仕掛けてくる。でも、この主を呼び求めるならば、私は敵から救われる。いろいろな敵がおります。目に見える人間かもしれません。名指しできるあの人かもしれません。あるいは自然界かもしれない。あるいは 物事が、思わしくなかったり、あるいは物が不足しているという敵かもしれません。お金がないとか、あるいは人生決断しなくてはならない、でもどっちの決断をしていいのかわからないという、そういう私たちのもう手を超えた、私たちのその判断、それを超えてしまったような、そういう物事、状況が人生に迫りくるような敵かもしれません。 でもこの主を呼び求めるならば、私たちは敵から救われるんです。ダビデはその人生の中において、主はある時は、ね、身を避ける岩であったり、我が櫓であったり、逃げ場であったり、そして喜びの時は褒めたたえられるべきお方であったり、ね、この主を呼び求めると、ね、いつでもダビデは主を呼び求めました。それならばダビデは敵から救われました。で、5節から7節のところでは、ね、本当にダビデが苦しい目にあった、その様が記されております。5節から、死の波は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた。黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。私は苦しみの中に主を呼び求め、我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、私の叫びは御耳に届いた。アーメン。ダビデは幾度も視線をくぐってきました。戦いに何度も出かけていきました、ね、戦い、相手が剣や矢を持っております。戦車を持っております。巨人であったりもします。ダビデはその都度、ね、死の波が、ね、押し寄せてきたけれども、その都度ダビデは主により頼み、主に信頼して、ね、主に守られました。ダビデはね、ゴリアテを倒したこともありました。身長が3メートル近く、ね、600シェケルもある鉄の、鎧とか、鱗とじの青銅の鎧とか、そうしたものを身につけてる巨体に、ね、ダビデ、ね、知略を持って立ち向かったんでしょうか。力を持って立ち向かったんでしょうか。武器を持って立ち向かったんでしょうか。ダビデはそれら一切かなぐり捨てました。ただ、ね、イスラエルの神、主の皆のゆえに私は立ち向かうのだと、ダビデは主だけを、ね、呼び求めて、主だけをよりどころにして、主を信頼して、主が私を救い出してくださる。あの、ね、ライオンとかクマから救い出してくださった主は、あの割れを受けていない、あのゴリアテからも私を救い出してくださる。その主の皆によって彼は立ち向かって、そしてもう一瞬で決着をつけました。皆さんのゴリアテも主の皆によって、主を盾とし、主を拠り所として行くならば、皆さんの目の前に立ちはだかる山のようなゴリアテは地響き盾で倒されるんです。主こそ救いの拠り所です。いかに主の波が取り巻こうとも、ね、滅びの川が恐れさせようとも、黄泉の綱が取り囲もうとも、死の罠が皆さんに向かって立ち向かおうとも、皆さんがね、その苦しみの中に死を呼び求めるならば、死はその声を聞かれます。そして、ね、主はその宮で私の声を聞かれ、私の叫びは御耳に届いた、ね、ダビデは主に叫び求めました。宮の中においてダビデは、ね、叫び求めたかもしれません、ね、今でいうとこの教会の礼拝堂に来て本当に主を叫び求めるかもしれません。あるいは戦場の場で、野で、山で、あるいはサウルから逃げ隠れするその洞窟の中で主に叫び求めるかもしれません。でもどこにおいても主は満ちておられます。ダビデが主に呼び求めるとき、主はその宮で声を聞かれます。預言者のヨナ、彼は魚の腹の中で、ね、主を呼び求めました、ね、苦しみの中で主にお願いするとき、主は答えてくださったと、ヨナは祈りの真っ先に、ね、まあ、ヨナの場合不従順で、そのとばっちりを、まあ、不従順の身を刈り取って、その黄泉の苦しみの中にあえでるときに、ヨナは、ね、主に呼び求めて主は答えてくださった、ね、ダビデの場合は、ね、サウルから逃げているとき、別に特に悪いことをしてなくても主に従順しているのに苦しい目に遭うときに、ダビデは主を呼び求めました。ヨナは不従順にして、ね、そして主から逃げ隠れしているときに 魚に飲み込まれて、その魚の腹の中で主に呼び求めました。ね、私はもう一度主の宮で主を礼拝したいのですという、その海の底の魚の腹の奥底からの祈りも主は聞いてくださり、そして主はヨナを、ね、陸地に吐き出させ、再びミニストリの場へと戻してくださった。ですから私たちの不従順による、ね、黄泉の中、死の綱に絡まれても、あるいはダビデのように、ね、従順してるのに、何か知らないけど、その親しい人から敵対され、そして、ね、黄泉の綱が取り囲んでも、それでも主に呼び求めるならば、主はあらゆる場面から、主はその聖なる宮で声を聞かれて、皆さんの叫びを御耳に、ね、聞いてくださるんです。たとえ魚の腹の底からの、ね、叫びでも、どんなに人生の暗闇、闇の中において、ね、主に叫び求めて、どうせ主は聞いてくださらない、そんなことないんです。主は必ず聞いてくださるんです。主を助けてください。ね、本当に私も、お布団の中に潜って絶望して、涙ながらに、ね、流しながら、主を助けてください。ね、誰も聞かないような、そういうか細いささやき声のような祈りさえも主は聞いてくださいました。皆さんの声も主は聞いてくださいます。それとどうなるか、八節から、すると地は揺るぎ動いた、また天のもといも震え揺れた、主がお怒りになったのだ。煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食い、炭火は主から燃え上がった。アーメン。主はですね、天を動かし、地を動かし、皆さんを助けてくださるんです。皆さんのその呼び声に聞いてくださるんです。ダビデは、ね、主を呼び求めました、ね。ヨナも主を呼び求めました。ある人は従順のうちから、ある人は不従順の苦しみの中から主を呼び求め。でも主は、ね、その祈りに聞いてくださるんです。冒頭でお見せしましたのはイザヤの30章なんですけども、主はですね、皆さんが主を呼び求めることを今か今かと待っておられるんです。いかに不従順の闇の中に下ろうとも、あるいは従順の苦しみの中にあろうとも、あるいはね、何の苦しみもない平穏無事な人生の中にあろうとも、それでも主は皆さんが主を呼んでくれることを主は待っておられるんです。イザヤ30章の14節からのところです。イザヤの30章の18節から、それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべての者は。ああ、シオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはない。あなたの叫び声に応じて、主は必ずあなたに恵み、それを聞かれるとすぐあなたに答えてくださる。アーメン。ですから主は待っておられるんです。皆さんが今か今かとね、早く私を呼ばないかな、ね、主は皆さんのことを待っておられるんです。この苦しみ、あの苦しみ、すぐに主は解放して、そこから助け出してくださる力がおありになる主です。その主は待っておられます。皆さんを恵もうと待っておられ、皆さんが主を呼び求めることを待っておられます。ね、主はあなた方に恵もうと待っておられって書いてありますね、18節に。そして、ね、本当に幸いなことを、主を待ち望むすべての者は、19節に、ね、主はあなたの叫び声に応じて、主は必ずあなたに恵み、それを聞かれるとすぐあなたに答えてくださる。ダビデは主を呼び求めたら、すぐ主は 天から降りてこられ、ダビデを救い出してくださいました。ダビデがもうすぐにでも死にそうな、もう剣が振り下ろされそうな、矢が飛びかかってくるような、そういう状況において主を叫び求めると、主はその都度その都度盾となってくださり、矢倉となってくださり、盤石の岩となってくださって、ダビデを救い出してくださった。主は呼び求めるならばすぐに助けを使わせてくださいます。恵もうと待っておられる方です。このイザヤのね、今お読みした箇所の直前、15節からお読みしますけれども、神である主、イスラエルの聖なる方はこうおせられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。あなた方は言った。いや、私たちは馬に乗って逃げよう。それならあなた方は逃げてみよう。私たちは早馬に乗って、それならあなた方の追ってはなお早い。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿、丘の上の旗ぐらいしか残るまい。ね、これが直前の箇所です。要するに、ね、主は、ね、主に信頼していなさい。もうどっかりと座って落ち着いて信頼すればあなた方は力を得るよ。主は言っておられるのに、でも人はですね、早馬に乗って逃げよう、ね、何か馬とかそういうもの、目に見える力強そうなものに頼ろうとして逃げ隠れしたり、あるいは何か頼ってしまったりして、でもそうしたものに頼っても結局、ね、脅しによって、ね、一人の脅しによって、五人の脅しによって、もうみんな雲を散らすように崩壊するかのように逃げ隠れするしかなくなる。これが物に頼って、主を頼りとせず物に頼った場合こうなってしまう。これが、ね、直前の箇所ですけど、でも18節、それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられる、ね、そんな早馬とか、ね、逃げ隠れとかそういうことではなく、もう主はおっしゃられるんですね。私はいつもあなたが恵もうと、あなたが味方に恵みを施そうと待っているよ。私に呼び求めなさい。速やかに助けを来る与えるからね。そうしはいつでも恵もうと待っておられます。ダビデはいつでも主を、ね、我が岩、我が砦、我が救い主、我が身を守る、ね、本当に我が主と、私の主として、プライベートな主として待っておられました、ね、主はパスターにはおられるけども私におられない、そんなことではないんです。主は皆さんの主です。皆さんも告白してください。私の主だよ。主は盾だよ。主は褒めたたえられるべきお方ですよ。皆さん自身がそう告白するべきです。皆さんも主を我が主とするべきです。ダビデの主でした。私の主でもあります。この主に助けを呼び求めるなら、皆さんの人生のあらゆる黄泉の綱が取り囲もうとも、ね、滅びの川が恐れさせようとも、主に呼び求めるならば主は皆さんの主となってくださる。どうか皆さんもこのダビデのように、主を我が主とし、主を我が盾とし、我が櫓、我が砦とし、我が盾として、我が褒めたたえられるべき主として、いつも主を褒めたたえ、主に頼り、主を呼び求める。そして、ね、ダビデは人生の若い頃も年老いた時もいつも思ってくださったこの主、この人生の、このサムエル記の、ね、ダビデの自伝のその終わりの方に記されたこの詩篇のように、皆さんもこの主を我が主として、そして人生のあらゆる場面に対処していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する主よ、あなたが私の主であり、私の救い主、私の盾であり、私の櫓、私の砦、私の力の源であることを感謝いたします。人生のあらゆる場面において、苦しい時においても、また義なることをして、正しいことをして、それで そしらえるような時においても、あるいは主の御言葉に従順せずに、ヨナのように魚に飲み込まれ、海の底に下ったその中においても、主を呼び求めるならば、主はその聖なる宮で聞かれ、天を押し曲げて降りてこられ、私たちを救い出してくださる主であることを感謝いたします。いつでも私たちを救おうと待っておられる主であることを感謝いたします。ダビデのように人生のあらゆる場面においてあなたを呼び求め、あなたを主とし、たとえ罪を犯して災いを被ったとしても、それでも主を呼び求め、主に立ち返り、主に信頼する者として、そして人生のあらゆる場面をあなたと共に過ごしていく私たち一同でありますように、どうか一人一人の主となり、我が主として今日もあなたがこの人生のあらゆる課題、営み、それらをあなたが先んじて進み、しんがりを守ってくださり、私たちと共に歩んでくださる、そのことを信頼しつつ歩んでいくこの生徒たち一同でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤにする天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。旅では神様の御心にかなったもの、その信仰を持っていました。それゆえかなっていない人々とは言葉を共にすることもできず、行動を共にすることもできず、彼は一時期本当に人の中において追いやられたものとなり、寂しい思い、苦しい思い、そして本当に主により頼まなければならない、そういう信仰の時を彼は過ごしました。彼は人の中において追いやられても何をしても主イエス・キリストにあって歩み、そして彼の信仰は後に神にあって本当に認められた、御心にかなった人として祝福され、そして彼の後はキリストにあって報われた後でした。主よ、私たちにも旅での道に続く信仰を与えてください。そして旅でのように私たちもキリストにあって主の皆をより頼み、主の皆を呼び求め、主の皆を信頼して歩むことができますように、私たちを祝福してください。今日この御言葉によって羊飼いであった旅でを信仰のゆえにイスラエルの王としてくださった主の祝福を私たちも受けて、主をこの地上において羊飼いとしての趣を持ち、そしてまだ王のような祭司として歩むことができますように、私たちをこの御言葉のゆえに祝福してください。主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。